平成24年、本日は、3月の18日、日曜日、午後の礼を聞きたいと思います。本日はネヘミヤ記の10章ですね、読みます。印をしたものは次の通りであるということですね。先生、この印っていきなり出てくるんですけども、その前には、前の章の後ろに書いてますね。サンジャスです。これはすべてのことのゆえに、私たちは固い盟約を結び、それを書き記した。そして私たちの司たち、レビ人たち、祭司たちは、それに印を押したという関係ですね。印を押したということですね。で、この印は、黙示録の中では、この10万4000人に、この聖霊の印をしたということですね。印は何かっていうと、印は契約を有効にさせます。で、うちも、この賃貸でですね、住んでおりますけども、そこを借りるときに、人様ね、昨日まで人様が住んでたところですけども、他人である我々が入ってくるというときに、契約を交わして、そして最後に、印を押すんですね、青山にですね、実印だったかなんだとか、お金を忘れましたけども、でそれを押して、で、向こうも大家さんの印を押すんですね、そうすると有効になって、晴れて、昨日まで他人の家だったんですけども、我々が晴れて住むことになりました。で、今のところ追い出されませんから、印は有効なんですね。で、これは、で、これは、家賃、賃貸の家でも、ハンコは有効ですけども、天の家においても、やっぱりこれ、ハンコは有効であると思います。だから、印ってことが使われてるんですね。だから、黙示録の時にも、印を押された人って、これ、神の国に入っていく、もう、神様の絶対的な証拠は押されちゃった、ペタンっていうことですね。で、それは、この十章の一節に書いてある突然出てくる印ということに通じます。印を押されたものはこうだこうだということですね。で、それの、ことです。だからこの、ネヘミヤ記の、またエズラ・ネヘミヤを流れているポイントは何度も繰り返すようですけども、終末における回復のこれは予表であります。で、この時も、旧約の時も、文字通り回復したわけですね。バビロンに補修された民が戻るべきところに戻ってきたし、宮も、都も回復されて再建されたんです、元のところに。これは大きなポイントですけども、その時に、印をされるということが出てくるわけですね。で、バビロンに移されちゃったままの人は印をされたかどうかわかりません。というより、押されてないでしょう。書いてないですからね。だから、皆さんも、いいですか、ここでの教訓は、皆さんが帰るとこから帰ってきて、そして歩むべき道に入っていくときに、この、額だか手だか、ペタンって印を押されるっていうことですよね。有効なんだよ。だけど、行っちゃった現地の人って危ないっていうことですよ。だから、我々はバビロンっていうことを神様は歩み寄っていろんな形で理解してますけども、これって非常に大事なことなんです。謎解きとかミステリーとか、そういう類じゃなくて、永遠の命に関係することからなんですね。だから、今、私の理解ではバビロンはアメリカだと思いますけど、アメリカ由来のわけのわからない教えに、捕まっちゃってる人たちっていうのは実は印が薄いって押されてない。だから契約書を持って、あ、この通り私が住んでるのは天国に入るのはこんだけの理由があるんだ、神様ちゃんと入れてくださいって言っても、ハンコがないぞっていう問題ですよね。そういうことを言ってるんだよ。だからどうぞ印を押されるってことは具体的にはこの10章に書いてある言葉です。で、それはちょっとこれから見ていきたいと思うんですけども、印を押される条件みたいなことですね。だから意味なしにこれらの言葉が書いてあります。他のところであんまり印は出てこないんだけど、ネヘミヤ記では、ネヘミヤ記では出てきます。だから、古来の人は、黙示録の時代でも、聖霊の印を押される人たちに通じるんだっていう、こういうポイントを覚えてください。意味なく書かれてるのではありません。で、二節、セラやザレやエレミヤ、エレミヤここに出てきますよね。印を押されたんでしょうね。で、パシュフ、アマリア、マルキア、ハトシュ、シバネア、マルク、ハリム、メルモテ、オバレア、ダニエル、ミネトン、バルク、メシラム、アビア、ミヤミ、アマゼア、マーゼア、ビルガイ、シマヤ、以上は祭司たちだった。ついにレビトとしては、アザネアの子ヨシュア、ハラダデのコーラのうちのビニン、カデミエル、エビ、カイロの親類、シェバース、ヌヤ、ホディア、ケリタ、バレア、ハラン、ミカ、レホブ、ハシャブヤ、ザクル、セルビア、 シバネア、ホディア、バニ、ベニム。次に民の頭たちはバレオシュ、バハテ、モアブ、エラ、ム、ザト、バニ、ブニ、アズガデ、ベバイ、バベ、ベバイ、アドニア、ビグワイ、アデン、アテル、イゼキア、アズ、ホディア、ハシム、ベサイ、ハリフ、ハラトテ、ネバイ、マグ、ピアシ、メシラム、ヘジル、メシエ、ザブエル、ツラドク、ヤドワ、ペラテア、ハナン、アネア、ホセア、ハナミア、ハシブ、ルエシュ、ピルハ、ショベク、レフム、ハシャブナ、マーセア、アヒア、ハナン、アナン、マルク、ハリム、パーナ。ですね、この他の民、祭司、レイト、文芸、歌うたい、見えに近い少女たち、また、国々の民と縁を立って、神の立法についた者全員、その手は、息子、娘たち、すべて理解できるまでになった者は、彼の真理の優れた人々に頼り、彼の使命に妄想を通して与えられた神の立法に従った意味、私たちの主のすべての命令、その定めと掟と、守りを行うための呪いと誓い手に加わったということですね。で、ポイントがあるのは、繰り返しますけども、28節の人々で、真ん中に書いているように、院を抑える人々の特徴は、国々の民と縁を絶って、神の立法についた者全員ということです。で、国々の民って異邦人だったり別の民です。で、例えば、エドムとかそうですね。エドムは今で言うならば、エソ、俗悪なもの、この世についてはクリスチャンと縁を絶ったってことです。で、モアブはね、父の種とか何とか言ってますけども、これもやっぱりね、サタン代のなんか惑わしに入っているようなクリスチャンかもしれません。こういったものから、縁を絶って、そういう民から縁を絶って、神の立法につくっていうことです。結構面白い表現だと思うんですけども、別の言い方をすると、我々がどこの民とも友好的であるならば、神の立法につくことはできないんです。私はね、以前、ホーリネス系の教会行ってましたけども、ホーリネス系の教会は、いいとこあるんですけど、熱心なんですけども、でも、問題は少なくとも一つはあります。それは観覧前敬虚って言ってるんですね。だから私がホーリネスに留まるこの民と別れるのは嫌だからということを優先してしまったならば立法につくことはできないんで、二つに一つですよね。だからで何でもかんでも教会出ろってことを進めてるわけじゃないんですけども、面白いものですけども国の民と縁を切るか、切るっていうことは、神の立法につくこととイコールなんですね。だけど、国のためではどこまでもしつこくの、どこまでもこの名残惜しくガーッとついてるってことは、立法にずれちゃうってことです。だから、レムラントの観覧後景況、それをね、どこまでも受け入れた間、うちの教団来ちゃダメだとか、そういうことですよね。そうじゃダメだね。だから、そういうことですね。だから、どうぞ、二つはいかないんです、うまくはね。だから、で、何でも出ろって言わないんですけども、しかし、一つ選ぶしかないんだったら、私のおすすめは、神の立法につくことがあります。場合によっては、あの教団を追い出されたり、この教団を追い出されるんですよ。私も何度も言うように、立法についたか追い出されたと思ってたんですね。まあなんか、有効でかないからではないと思ってるつもりですけどね。向こうはそう言ってるかわかりませんけどね。だからポイントはそうなんだよな。何でも喧嘩すればいいっていうことじゃないんですけども、ポイントはどうしても一つしか選ぶことができないのならば、我々は国の民とね、法律であろうと、日記であろうと、福音派であろうと、ペンテコステであろうと、縁を、御言葉の方を取るしかないんだったら、御言葉を取るということを優先することをお勧めする次第であります。何でも出ればっていうわけじゃないんですよ。で、そうですよね。で、国の民と、縁を切ったんですよ。そして、何度も言うんですけど、まあ、盾の理解とかね。そしたら、いろんな、例えの理解とか理解できたんです。で、セミナーが始まってね、皆さんご存知で。で、この間のセミナーでは、世の終わりのことも分かりました。 正直私分かんなかったんですよ。世の前に裁きが来るぞ来るぞって言うけど、どういうふうに裁きってくるの正しい人が謙虚さんの分かったけど、世の前どういうふうに裁かれるのかよく分からない。なんかね、よく分からないんですよ。後の世のことかなと思ったんですけど、はっきり分かりましたよ。書いてますよね、聖書に。焼かれちゃうんですよね。で、改めて、ね、改めて、その、太陽とか地球の内定で調べたら、なんと、今の理解ではね、太陽ってあれ原爆のね、原爆の原理で火燃えてるわけですから、いつ爆発してもおかしくないわけですね。原爆でね、爆弾でこの焚き火してるって言うけど、あったかいですね。これ火薬燃やして、ね、爆弾が下に埋まってますよって。なんか危なくありませんか。いやー、どう、大丈夫だと思って言って、バンって爆発してですね、大体死にますよね。だから時間問題なんですよ、悪く言うと。で、絶妙のバランスで危ない太陽を使ってるんだけども、世の中の時はその微妙なバランスがポッと崩れて、やっぱりっていうかね、爆発してしまうっていう、そういうふうに理解してますけどね。で、なんか理屈は合うんだけども、怖いなっていう場合ですね。だからでも、これって、そういうことは嬉しいっていうんじゃないんですけども、はっきりと分かってきて、しかもそれは他の人から教えてもらったんじゃなくって、やっぱりこれって犠牲を払ってますよね。イエス様は言ってますよね。私のためにね、有給代、妻、子、父、畑とか書いてますからね。皆さんも犠牲払ってませんか？ね、教会払いたいとかいろいろあるんです。犠牲は。大なり将来。でも、それに伴って結構大事なものを与えられています。だからどうぞ、世の中、御言葉の従っていくときに犠牲とか痛みがあるんであります。だけど、でもここに書いてあるように、国々の民と縁を立って、そして神の立法につくっていう感じで。だからどうぞ、両方できればいいんですけどね、仲良しでですね、どっちも。でも、そうもいかないならば、我々は、立法の方を取っていきたいというふうに思うんであります。そういう感じですね。そして、28節の後半で、国のためと縁を立って神の立法についたもの全員、またその妻、息子、娘たち、すべて理解できるまでになったものはって書いてあるんですね。だから、これは立法の理解ということが言われております。これは以前にも言いましたよね。で、言ったように、わざわざここで理解できるって、立法を読む以上理解できるのは当たり前だと思うんですけども、わざわざネヘミヤ記でたびたび理解っていうことが出てくるのは意味がある。やっぱり本当の意味で立法を理解するってことが大事です。で、見るには見るが悟らないって言葉もありますように、聖書っていうのは神様はそういうふうに二段の理解とかね、または奥義は他の人には奥義が示されてないっていうように読むべきとこを読めないっていうことが多いんですね。だから立法のもう誰でもわかるようですけどもね、盗むなかれって言ったって。泥棒しなきゃいいんでしょって子供でも知ってますよって言うんですけど、そこがミソなんですよ。だから、そういう意味で、本当の意味で神様は意図した立法っていうのは、実は隠れた意味合いがあります。例えばね、今の盗むっていう言葉でも、見てほしいんですけども、ゼケリア書5章の4節。ちょっと前の方がありますかね。ゼカリア書5章、読みます。一節から読みましょう。私は再び目を上げてみると、なんと巻物が飛んでいた。彼は私に言った。何を見ているのか。私は答えた。飛んでいる巻物を見ています。その長さは20キュビト、その幅は10キュビトです。すると彼は私に言った。これは全地の表に出ていく呪いだ。盗む者は誰でもこれに照らし合わせて取り除かれ。また偽って誓う者は誰でもこれに照らし合わせて取り除かれる。私がそれを、出て行かせる。万軍の主の見つけ、それは盗人の家に入り、また私の名を使って偽りの誓いを立てる者の家に入り、その家の真ん中に留まり、その家を針と石と共に立ち滅ぼすって書いてあるんですね。これ盾を使って立法を書いてあるんです。これ盗むことに関しては立法なんですよ。 書いてありますね。3節に、盗むものは誰でもって書いてますね。で、この1節に書いてとか2節に書いてある巻物ってこれ、まあ、御言葉だと思いますよね。律法のね、昔の、巻物ですからね。昔の律法って用紙とか巻いてあるんですからね。で、ポイントは、3節すると彼は私に言った。これは全地の表に出ていく呪いだ。盗むは誰でもこれに照らし合わせて取り除かれて。だから律法に取り合わせて、御言葉を盗んで勝手なことを言ってですね、神は愛なんだから地獄はないとか言って、これって御言葉を盗んで、言ってるんです。そうするとこれ呪いになっちゃうんですよ。盗むは誰でもこれに照らし合わせて取り除かれて。だから、取り除かれちゃうんですよ。天のね、受ける報いを、取り除かれてしまうんですよ。黙示録に書いてありますよ。またこの予言の書の言葉を少しでも取り除くものは、あれば神はこの書に書いてある命の木と、聖なる都からその人の受けるものを取り除かれるって一番黙示録の一番最後のあたりに書いてあるんですよ。だから、これ取り除かれるってこのことを言ってるんですよ。だから命の書から取り除かれてしまうんですよ。これに照らし合わせて。だから、我々メッセージするっていうのは誰でもできるようですけれども、メッセージって危険なことなんです。危険なね、仕事をする人いますよ。私もね、散歩しながら街を歩いてる時ね、よく工事してる人いるんですよ。で、危ない仕事してる人いますよ。屋根の上にね、アンテナ取り付けてね、いるん、こうなんか勾配になってる、ちょっと後ろに返ってポーッと高いよと、危なくないかなと思うんだけど、下から見ても怖いけど、上に乗ったら多分もっと怖いだろうと思うんですけどね。でもっとずっと上の方に10階建てとかね、足場立ててやってる人いますよ。あと思って一番怖いのは、ビルの窓拭きやってる人いるんですけどね、こんな高いビルからね、ロープ垂らしてね、なんか棒をこうくるっと巻きつけて、この板に乗っかって、でこの辺をなんか窓を拭いてる人がいいんですけども、ちょっとこれが狂ったら下に乗っかって指でるぐらい怒って死んでしまうんじゃないかなと思って、あれは絶対私はできないなと、まあ、誰も私にやれとは言わないんですけども、思いながら上見上げたんですけども、あれは危ないんですけども、でも危ない仕事って、御言葉の奉仕者も危ないんですよ。今のことはやっぱ盗むと命の人が名前取られちゃいますからね。これ肉体の命どころじゃなくて永遠の命取られちゃいますから、非常に危ないわけであります。で、今の、ゼカリア書を見ていますけども、照らし合わせて取られるから、そして4節。私がそれを出ていかれし、万軍の主の見告げ。それは盗人の家に入り、また私の名を使って偽りの誓いを立てる者の家に入り、その家の真ん中にとどまり、その家を針と石とともに立ち滅ぼすっていう。だから、このようなことを、寝言を盗むようなメッセージしてると、その家を立ち滅ぼすって書いてあるから、教会立ち行かないんですよ。時々あるんですよ、ニュースレター、先月まで届いたんだけど、今月なんか行方不明になって帰ってくるって、どうしたんでしょうと思うんですけど、立ち滅ぼされたんじゃないでしょうね。余計なお世話かもしれませんけど。書店もよくあるんですけどね、書店潰れるのは分からないでもないですよ、わけは分からないですよね、本いっぱい売ってるから、この言葉の通りですよ、立ち滅ぼされてる書店いっぱいありますよ。でね、失礼だから送ってもね、残念ながら。それを展示してくれないところもありますけどね、そこもね、どうなるか分かりませんけども、この言葉の通りなんですよ。繁栄なんかしませんよ。ね、わけの分かんないね、キリストは復活してないとかね、インチキの本いっぱい重ねてある書店なんてね、この言葉の通りだと思う。だからで教会もそうですよね。教会いろいろ分裂を起こしたり問題になってしまうっていうのは、御言葉を盗むってこの言葉は上手です。でもこれを残念ながら今の教会ではこういう意味の律法を理解しておりません。確かにモーセの10回ね、盗むなってね、チョコレートを盗んでは万引きだから10回に違反するって分かるんですけども、ここに書いてあるような意味合いでの盗むっていう言葉の律法を理解しません。 だからここら辺りはほとんど訳のわからない言葉だと思う。何書いたのか。でもこれはそうなんです。で、で理解することが非常に大事であります。我々は神様を歩み寄ってレムナントは他はほとんど取り得ないんですけども、教官も小さいしですね、なんですけども、でも幸いやっぱりしかし一面霊的には飛んでいたり、またはね刑事においては飛んでいたりすることがあります。残念ながら両方いいと思うんですけどね、街道もでかくてね、牧師も立派な人だといいんですけども、二つはいかない。一つで我慢していただきたい。そういう感じなんであります。で、ネヘミヤ記の方に戻りますけども、ネヘミヤ記の、10章の、29節。彼らの信頼の優れた人々に頼り、彼のしもべモーセを通して与えられた神の律法に従った歩み、私たちの主のすべての命令、その定めと掟を守り行うための呪いと誓いというのがあった。だから、どうぞ、言葉を行うことにポイントがありまして、どの言葉も小さな言葉であってもですね、守っていく人にポイントがあります。何度も言うですけど、私は、たとえについての言葉に関して、これはみんなが見逃してしまうほどね、たとえなんですらって書いてあるんですけども、何か神様に示されて一生懸命守るようにしました。そしたら大きな恵みがあるんですね。だから同じように、言葉を守っていくことにポイントがあります。そして、呪いと誓いってことです。呪いと誓いに加わった。この箇所を見てみたんですけども、呪いと誓いのことが書いてあるところはあります。それは、申命記29章20節ってあちこち言うと恐縮ですけども、申命記29章。呪いと誓いって何だったっけ？29章、29章の、17節から見てみましょうかね。またあなた方は彼らのところにある忌むべきもの、木や石や銀や金の偶像を見た。万が一にはあなた方のうちに今日その心が私たちの神主を離れて、これらの違法のための神々に行って仕えるような男や女、士族や部族があってはならない。あなた方のうちに毒素や苦い麦を生ずる根があってはならない。この呪いの誓いのことを聞いたとき、潤った者も乾いた者も等しく滅びるのであれば、私は自分の堅苦な心のままに歩いても私には平和があると、心の中で自分を祝福するものがあるなら、主はそのものを決して許そうとはされない。むしろ主の怒りと妬みがそのものに対して燃え上がり、この書に記されたすべての呪いの誓いはそのものの上にのしかかり、主はそのものの名を天の下から消し去ってしまうということですね。主はこの見教えの書に記されている契約のすべての呪いの誓いに従い、このものをイスラエルの全部族から揺り分けて災いをくださる。ここに書いてある、20節とか20節に書いてある呪いの誓いというこのことを言っているんですね。だから、正しく守らないなら、天の下から、そのものの名前を消し去るということですね。で、これは命の人が名前を消し去るということに通じます。で、これどんな悪いことかというと、まあ、今の箇所を見た限りでは、金、銀や金のね、偶像を見て、死を離れて、こういった神を使えるということですね。だからこれは何度も言うですけども、聖書は盾の手段で、金や銀の神々っていうのは、金が信仰ですからね。だから、信仰のある器に従っていってしまうということです。だから、立派な器に従っていって、そして、結局は神の御言葉とずれてしまうということです。でこれは、キリスト教会の中で、たびたび用いられていた方法なんですよ。今もそうですけども、器の方にぐーっと注目すると、御言葉が離れていくって不思議な文章があるんですよ。これってありますよ。さっきも言ったね、法律ではね、もう、中田十字っていう法律の人はもう神のように崇められてるんですけどね、中田十字が変なこと言ってるんだけど、誰もそれを訂正できない。観覧前救急を始めたし、いくつかおかしなこと言ってるんですけどね。私も、そう、偉そうな出会いですよ。法律にいた時は全く疑ってなかったですからね。思考停止してしまうんですね。でもそれって、 やっぱり金や銀の神を崇めていってしまう、宗から離れてしまうということに通じますので、で、それいったことがすごく大きく用いられてくるんですよ。あのパーパスドリブンチャーチっていうことをね、聞いたことあるんですけども、そこのリック・オーレンっていう人ね、その人もなんか人気のある人らしいんですけども、その人に従っていく人は惑わされます。パーパスドリブンチャーチがおかしな名前ですけども、リック・オーレンは日本、キリスト教もイスラム教も同じようなもんだって言ってるんですよ。とんでもないことですよね。だからそっちに引っ張られていっちゃう。器を見るとそっちの方に引っ張られちゃうっていう人いっぱい出てくるんですね。だから、そういうようなパターンっていうふうにあります。だからこれを、器に引っ張られていってしまうために、その呪いに入ってしまう、入るべき、このところが出てしまうっていうこういう、このパターンはですね、よくよく気をつけておいていただきたいと思います。何でも器はダメと言いませんけど、器と御言葉が違ったら御言葉の方を取っていただきたいというふうに思います。そして、ネーミヤ記の方に戻りますけども、で、呪いと誓いってこのことを言ってるんですよ。で、だから器によっての、まあ、私に気をつけろっていうことがありますね。まあ、わかりやすく言えばですね。これは、たびたび用いられています。で、30節、すなわち私たちの娘をこの地のために嫁がせず、だから彼らの娘を私たちの息子にめとらないっていうことですね。この地、の、そういうことです。だからどうぞ、そういったところで来ます。30節、たとえこの地の民たちが安息日に品物、すなわち、いろいろな穀物を売りに持ってきても、私たちは安息日や水質には彼らから買わない。また私たちは7年目には土地を休ませ、すべての負債を取り立てない。安息日は皆さんもご存知のように、7日目のことであります。7日目を安息の日としているわけですね。で、ここには、7年目には土地を休ませて、だから、7の言葉が出てきます。だから、これは、安息日に、何々を買わない、穀物を買わないってことは、7つ目のミレニアムに関係しているというふうに理解します。で、7つ目のミレニアムになった時には、穀物を買ってはいけない。で、6日目まではいい。6つ目まではいい。でも、7日目はダメだ。で、これは、で、今、我々2012年ですけども、とっくに7つ目に入っているんであります。今は、だから、穀物を買うときではないっていうことを覚えてください。穀物は命のパンである、御言葉の例えです。だから、いろんな教理とか教えですよね、御言葉に関するね。だから、今の時代に、言いふらされたら、ばーっと広がってくる、この時代になってから広がってくる教理っていうのは気をつけろってことです。これは事実と符合します。皆さんにも、コピーを渡しましたよですね。私もインターネットで時々情報を収集してるんですけども、ね、びっくりした人がいましたよね。セミナーでね、2013年インプラントですか。もう週末ですね。とかね。びっくりした方がおられましたけども、信仰的にもそうですよね。さっき言ったようにね、イスラム教もキリスト教も同じようなものだってことはもう、公然とリコーレンとかね、パーパスドリームチャーチってアメリカで主流の多くの教会を取り入れた方法ですけども、そこで公然とそんなことは言われております。で、またイエスの名をね、で祈ってはいけないっていうふうにアメリカの連邦裁判所はなんだかそういうことを言ってきております。だから、それも一つの教理とかトレンドですよね。それを受けてはいけないんです。穀物を買わないってことは、だから今、まさに、売り出されているいろんな教理っていうのを、我々はこれを買って食べるべきであります。また、実際にパン見てるそうです。マナは毎日毎日落ちてきたんです。ところが7日目には落ちてこなかった。で、また、その7日目の安息日にマナを集めたものは罰せられたんであります。なぜか、これは予表なんです。それはろくでもないことになるぞということがあります。だからどうぞ我々は今はキリスト教会の中でどんどんどんどんこれからの時代にいろんな教理が出てきますけれども、それはどれもこれも受け入れるべきものではない類のものだということを覚えてください。もうこれからね、世の中は新しいもの好きなんであります。残念ながら私は未だに携帯持っておりませんけれども、携帯持ってないから携帯からスマートフォンとか言うんだけど、 何だか何が変わったのか分からないね。だからそれちょっとメッセージで言えないんですけど、持ってますかスマートフォン。分からない。なんかスマートだからきっとこうスリムなんだからそれぐらいしか分からないですけど、そういう問題じゃないですかね。また痩せてる人しか使えないとかそういうことはないです。よく分かんない。だけどそういうね、iPad とかそういうのをみんなやっぱり追っかけるんですよね。あのお金があるんですけども、お金ないんで私は持ちませんけども、それと同じ点でクリスチャンも今のナウイトレンドって追っかけやすいんですけども、 iPad とかスマートフォンを追っかけてもいいかもしれないですけど、表裏に関してはダメなんです。それはどうぞ覚えてください。7日目には穀物を買っちゃいけないっていうことを言われたんですね。32節、私たちは神の宮の出会いのために、毎年シェケルの3分の1を下げるとの命令を自分たちが定めた。これは並べ備えるパンと上古の供物の下げ物って。だから上古の供物の下げ物大事なんですよ。また上古の伝承の生贄ってことです。上古なんですね。上古は朝に夕に下げてる。だから我々はあのこれを怠っちゃいけないんです。だから御言葉は毎回毎回こう神の前に下げていくっていう決意です。これは、ずっと下げていく決意ですよ。世の終わりまで下げていくっていう決意であります。ずっとですね。でまた全焼の生贄を下げるっていう決意であります。全焼の生贄、だから聖霊ですよね。聖霊にあってのにある奉仕っていうことですね。決意、コーヒーを飲まない決意、国会内においては二度とコーヒーを飲まない決意をしたいと思いますって誰か言ったって言うんですけど、よく分かんないんですけどね。そういう決意ではないんですけども、そういうことですね。また安息日、新月の祭り、礼祭の生贄、聖なる捧げ物、また聖なる贖いの罪のための生贄、さらに私たちの神の宮の全ての用途のためだった。また私たち、祭司、レビ人と民とは立法に記されているとおり、私たちの神主の祭壇の上で燃やす焚き火の下げ物についてのくじを引き、毎年定まった時に私たちのその家ごとにそれを私たちの神の宮に対されてくることに、決めたということですね。焚き火の下げ物ですね。これはだから全焼の生贄ということですけども、やっぱりこれは、何度もこう聖書に書いてあるように、やっぱり全焼の生贄って必要なんです。だから皆さんが、まあね、最近予言にも出てますけども、奉仕をしていくって大事なんですけども、そればっかり見ちゃダメなんです。やっぱり、ただ、そうするとね、下手すると生煮えの下げ物になっちゃって、全焼焼けてないってまずいんですよね。だから祈りの中で、全焼の生贄を下げるってことを覚えてください。で、ね、忙しい時は祈りながら奉仕をすると。そういうことですね。私だってそれは実践するようにしてますよ。そうじゃないとやっぱり神様はまだ全焼全焼って書いてやっぱり意味があるんですよ。生のはダメなんですよ。生ってね、生まれつきのものを使うですよね。35節、また私たちの土地の発苗とあらゆる木の発苗の果実等を皆毎年主の宮に携えてくることに決めた。まで立法に記されている通り、私たちの子供と家畜のウイゴ、および私たちの牛や羊のウイゴ、私たちの神の宮に、私たちの神の宮で仕えている祭司のところに対されてくることに決めたってことですね。牛や羊の遺言って、これはだからクリスチャンの献身的な捧げ物ですね。だから自分自身の身を捧げて神に仕えるってことですね。これが大いに大事であります。で、レマントもそうなんです。だから人数少なくても、やっぱりこの牛や羊の遺言じゃないんですけども、身を捧げている人たちを通して出版をはじめ大事な奉仕がするんですね。これは非常に大事なことからであります。そうやないとね、いろいろトラブってしまうということですね。で、37節、また私たちの初物の麦粉と私たちの奉納物、およびあらゆる木の果実、新しいブドウ酒と油を、祭司たちのところに、また私たちの神の宮の部屋に滞在してくることにしたということですね。麦粉も捧げるということですよね。ブドウ酒と油を捧げる。また私たちの土地の10分の1はレウィートたちのものとした。レイトは彼ら自身で私たちを農耕するすべての町からその10分の1を集めることにした。レイトは10分の1を集めるとき、アロン子孫である祭司がそのレイトと共にいなければならない。レイトはその10分の1の10分の1を私たちの神の宮へ対して登り、宝物蔵の部屋に収めなければならない。
この辺にイスラエル人とレビ人たちは穀物や新しいブドウ酒や油の奉納物を携えてくるようになっているからである。そこには聖所の宮があり、または当番の祭司や門営や歌うたいもいる。こうして私たちは私たちの神の宮をなおざにしないであるってことですね。だから
神の宮をなおざにしないってことがあるってことは、神の宮をなおざにしちゃうってことがあるんですね。だからいろんなことにかまけて大事なポイントからずれてしまうことがあるんですけども、しかしレムナントは古いかもしれませんけども、大事なパターンに行っていきたいと思います。最も大事な方針はやっぱり全書の生贄ですから、やっぱりね、レムナントも礼拝の前とかね、また土曜日とか集中して祈ってますけども、非常に大事なポイントなんであります。だからどうぞずれてですね、祈りに上がったり全書の生贄でない時にこうなおざりしてるっていうような神様の非難が出てくるかもしれませんけども、しかしどうぞ神の前には神の宮をなおざりにせずですね、そこに集中していくことに大きなポイントであります。で、残念ながら今の教会は、多くの教会が惑わされるということは、残念ながらこのことを言うなら神の宮がなおざりにされてやってるということかもしれません。のでどうぞ、我々はね、神様はあれによって例外的にこれを見ているのかもしれませんけれども、しかしそうであってもこのことをですね、主の宮を、なおざりにせずここに仕えていくということを大事にしていきたいかなというふうに思います。じゃあ以上です。